6月の前代未聞とも言うべき4日連続の一粒万倍日のスタートです。私は一粒万倍日というのを意識し始めてから初めてですね。まあきっと過去にもこんなことはあったのかもしれませんが、千春メガヘルツの放送を毎日だから行ってまいりますよ。お楽しみに。そして前回もこのトークを収録後予約アップロードするときにエラーメッセージ、予約アップロードができなかったというのがまたまた出ちゃいましたよ。でね、前回の時は一か八かもうそのまま放っておいたんです。そしたらちゃんとその時間にねアップロードされたんですよ。しかもね、元録、元の録音のものは下書きに保存されたままになってました。通常は下書きに保存してそれを予約配信設定にすると、まあ、オンエア枠にアップロードされて下書きボックスからなくなるんですよね。それがね残っちゃってましたね。何なんでしょうか。まあ今日もこの放送のアップロードが、まあ、そんな感じに、なるのか、ちゃんとアップロードされるのかちょっと心配です。どうか本日は無事にアップロードされますように。ビアメニューアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。実は急遽でなのですが、5月末に2泊3日、まあ2泊3日といっても2日みたいなもんなんですが、5ヶ月ぶりに東京に帰ってきました。本当に久しぶりでした。思いっきり、いやちょっと足りなかったかな、ちょっとだけ深呼吸してまいりました。やっぱり私は東京の方が居心地がいいようです。もちろん大阪にも少し慣れてきて違和感のようなものは薄れてきているんです。きっと東京は買っても分かっているっていうのも大きいでしょうし、あとね、例えばなんだけど百貨店のラインナップも大阪だとどうしても西日本のものが中心なんですよね。まあ当然でもあります。四国とか中国地方のものがこうやっぱり席巻している、そんな感じなんですよ。このエリアのものもね、美味しいものたくさんあります。それも知っているんです、悪くないんです。ただ私の大好きな東北とか北陸とか信州のものが本当にねやっぱり少ないっていうのがね、少々寂しく思ってしまうんですね。まあ今回はそもそもかかりつけ医に行くことが一番の目的だったんです。だからそんなにあちこち動けたわけでもないですし、ね、まあちょっとサクッと帰ってきたっていう感じなんです。でもね、銀座のデパ地下毎日のように行っていたあたり結構うろうろしたんですよ。でやっぱり半年ぐらい開けるとお店が入れ替わっていたりとかね、なんか様子が変わっていました。新しい商業施設もまあすでに去年、行った時に、ガラガラで人入ってないなーなんて思っていたところ、ここもね、人の流れが変わってね結構にぎわっていたりとか、いやー、時が流れてるなーと思ってしまいました。さあそして銀座に行くとついついいろいろ美味しいものを買ってしまいました。クッキーも買ったしね、フィナンシェも買ったしね。 あと和栗の専門店が銀座シックスに、お目見えしていました。3月ぐらいにオープンしたってお店の方いらっしゃいましたね。そしてこの栗のお菓子買ってしまいましたよ。石川県の、和菓子のお店で和栗白つゆというお店でした。能登半島出身のご主人が金沢にオープンさせたそうで、金沢のお店はねかなり雰囲気があるようでしたよ。写真を見る限りはね本当に素敵な感じなのでぜひ行ってみたいですね。そもそもね私金沢結構好きなので足を伸ばせるチャンスがあったらこの和栗店にも足を運びたいですね。ちなみに銀座シックスではサビリキューというね栗きんとんと薄墨というね栗を金つば仕立てにしたもの、こう栗とあんこを合わせてそれをこう、周りにね、片栗粉をちょっとつけて溶いたものをつけて、それをこう周りを焼いた焼き固めたもの、これをね、買いました。どちらもとってももちろん美味しかったですけど、商品の中にプチなしという名前のモンブランケーキがあったんですよね。こうマスの中に収まっているもので、まあお値段もね結構高級な、感じでしたけれども、これね一回食べてみたいなと思いました。近くにねお住まいの方よかったら食べてみてください。そして感想を聞かせてくれるようであればメッセージいただけると嬉しいです。いやまた結局今回も美味しいもの情報になりましたが、実は今回の東京帰省で千葉のね老舗うなぎ屋さんにも行ったんですよね。味はね、それなりに良かったです。ただ、個人的好みで言えば、まあ、これも欲を言えばなのかもしれないんですが、うなぎそのものの素材がちょっといまいちに感じてしまいましたね。油のりという意味では、まあ、もちろん時期があると思います。うなぎはね冬に食べた方が美味しいですから。ただちょっとね本当に肉厚さが足りない、結構痩せたうなぎでしたね。あとね別に私は天然うなぎが全てとかっていうわけではなく、養殖うなぎの方が食べやすかったり本当に美味しかったりするので、全然養殖天然では関係ないんですけれども、なんかなんて言うんでしょう、皮目の、焼きの仕方、処理なのか素材なのか、ちょっとこう皮がねうなぎの皮が口に残る感じがしてしまっていて、そんなに好きなうなぎ、わあうなぎこれめちゃこのうな重最高っていう感覚がちょっと薄かったですね。お味は関東らしい甘辛いタレで、よかったですよ。ある程度粘度もありますので、しっかりとうなぎには絡んでおりました。あとね商品が、波と、上しかなかったので特上がなくて、うなぎのボリューム、その乗っている量ですね、ボリューム自体にも少し物足りなさを感じた次第です。まあ、ただ最近ちょっと胃が小さくなっているのか、あんまりたくさん食べられなくなっているので、もうねこの波の量で、お腹はパンパンに膨れました。ただうなぎの、うなぎとご飯のバランスがちょっとご飯多めで物足りなかったっていうのも事実です。でもうなぎを食べて元気つけて、来られたので、贅沢は言わずに、楽しいうなぎ屋さん訪問だったっていうことは間違いがないです。ごちそうさまでした。ここからは 毎年一度は口にしているマックカフェの期間限定商品、桃のスムージーが今年も発売されてますよ。5月28日水曜日からの発売で、私は、月末早速いただいてきました。今年は桃のミックスフルーツフラッペという少しひねりを効かせた商品も発売されていて、それもいただいてみたんですが、私は普通の桃のスムージーの方が好きだったかな。あと何回この桃のスムージー食べることになるのか。なかなかね、桃感が高くて美味しいですよ。気になる方はぜひお試しあれ。お時間もありました。今日も最後までお付き合いありがとうございます。そして冒頭にも申し上げましたが、4日連続の一粒万倍日でオンエアもここから4日間毎日オンエアしますよ。明日この時間お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。雨の大阪からお届けしました。斉藤千春でした。